で、この教会へのメッセージは2節、2節を読みましょう。はい。私はあなたの行いと、あなたの労苦と忍耐を知っている。また、あなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称しているが、今はそうでない者たち、試し、その偽りを見抜いたことも知っている。親はこう知っています。川で遊んで危ないときは助けに行きます。お腹が痛いときは一週間前のそれだなと思います。神様は私たちを知っています。私たちが震災にあってどれほど辛抱しているか。私たちはね、やっぱりよっぽど辛抱していると私思いますよ。他の地域ではみんなね、復興が始まってるんです。瓦礫を取り除き。また半壊した家をね、それとも前向きに直してるんです。うちの地域だけですよ。入れないんです。帰っていけないんです。そのままですよ。行く不明者数が未だに出ません。何人亡くなっているかの報告もないですよ。私たちだけ病心が止まりました。果たしていつまでこのようなじれったい状態で、手も足も出ず、歯がゆい状態が続くんでしょうか。もしも放射能があのようになければ、今頃それでもね、焦点は空いたと思います。あるいは建設業者も大忙しだったと思いますよ。道路工事始まったと思います。こんなにたくさん職を失わなかったと思いますね。けれども、この得も言えぬプレッシャー、私たちにかかる負荷を神様は知っているんですね。当時のエペソ教会もどれほど忍耐があったか、またどれほど微妙なところを洞察力で見抜くことがあったか、親がこう知るように、あなた足が痛いのに運動会でよく頑張ったわねって言わない親はいません。なんだ、3頭以内に入らなくて、と一律には見ません。神様はエペソの教会をエペソ教会風にちゃんと理解しておられました。ですから、私たちはそこのところ誤解のないように知っていると、ね。双葉軍の教会は、双葉軍の人たちは、どのような負荷がかかって、今どのようにギリギリのところを保って、お互いに切りやすくなって当然ですよ。家庭の中でも当然と思います。で、私もしょっちゅう家内に謝ってるんですが、気がついたらね、家内に当たってたりするんですね。皆さん、不思議なもんですね。だから私がよく謝れるようにお祈りしてください。これは冗談ですけどもね、お互いにそんなことをしながら、これ当然だと思いますよ。私たちは前向きのスイッチが入らないんです。許可が下りないんですよ。ね、それでもぐちゃぐちゃ状態でも家に帰れるなら、一間だけでも使えるなら、帰れるものなら帰りたいですよ。物も取りに行けないですよ。これがしかもいつまでかわからない。ただ、神様は知っているというんです。あなた方の辛抱と、ね。そしてそういう中で、あなた方が今ギリギリ状態でどのように舵を切っているか。もう全部百も承知だって言うんです。このお方を信じなくて何を信じるか。これを信じなくて何を信じるか。さあ、三節を読みましょう。はい。あなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。ありがたいですね、このお言葉。私たちは誰かにね、説教してもらいたいわけじゃないんです。誰かに指導してもらいたいわけじゃないんです。ただ、神様に寄り添っていただくことは何よりですよ。ね、神様は、あなたはよく忍耐した。よく忍んでね。もう疲れて嫌になっちゃった。すべて投げ出すと言ってもおかしくないのに、本当に疲れたことがなくね、やっているよと。ただね、アドバイスもあるんです。これが大事です。それが、4節、5節。これ中心ですから、ご一緒に4節、5節を読みましょう。はい。しかし、あなた、非難すべきことがある。目の愛から離れてしまった。それで、あなたは、どこから落ちたかを思い出し、悔い改めて、初めの行いをしなさい。もしそうでなく、悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの心をその置かれたところから取り外してしまおう。皆さん。はじめの愛と書いていますが、どこから迷い道したか落ちたか原点を思い出して、悔い改めっていうのは悪かった悪かったっていうのは方向を変えるんです。えいやって、行くだけ行ってしまえって言わないで、迷い道の原点に変えること。じゃあ原点は何ですか？皆さん、エペソ教会は昔愛のある教会でした。 今あんまりあれが偽りだ、これが偽りだってちょっとやりすぎたか。逆に振り子が触れたようですよ。あの温かさどうしたね、あのゆとりはどうした、あの愛はどうした、さあ、皆さん、私たちの原点は、震災前と震災後が同じであっていいはずがありません。本当に強い人は、どん底をどれだけくぐり抜けたかと言われます。ですから、この震災にあっても、第二次大戦を生き延びてきた主婦の方は、何のことないって言ってるそうですよ。何のことない。あの時は芋ばっかり食ってた。ね。あの時はもっとしんどかったと。もう一面の焼け野原だった。あ、じゃあ気をつけて行ってください。お祈りしてます。また来てください。ぜひご主人も向こうでお祈りしてください。私たちもお祈りします。毎日お祈りしてください。はい、ありがとうございました。じゃあ気をつけて。はい。奥さんは帰ってきてくださいね。はい、お願いします。看護師さんだからぜひ必要です。まあそういうわけで、私たちは震災に遭う前と震災に遭った後、原点が違うんですよ。ある人は結婚してから変わったというんです。ある人は就職してから変わったというんです。いろいろ原点があるでしょうが、大きな原点をこの度賜りました。それは、震災に遭う前と震災に遭った後です。今後、ね、あの時のことを比べたら、今回のことは何のことないと。遊びみたいな問題とね。今、いろんな避難所では、しょうがないことですが、まあ非常にピリピリしたりね。また親戚の間に身を置いても、もうギリギリの状態まで来てますから、お互いにもういたたまれない状態になったり、これは無理もないことと思います。で、私たちもそうなってもおかしくないですよ。けれども、原点に今立つことが必要です。もともと何もなかったんです。命一つであってよかったな、あれが原点ですよ。着替えもなかったはずです。貯金通帳もなかったはずです。あれを考えたらこれは銃弾飛びですよ。もう別世界ですよ。ある人はなんかレストランの朝食みたいだと言いますし、いやこれはね、いくらかかる食事かなと計算する人もいるかもしれませんが、あそこと今を比べたらね、感謝のない人はいないはずですよ。あっそうって、食べることはありえないですよ。これを調達してくださった方、作ってくださった方、ね、何の義理もないのに、なんとありがたいことか。これ、ま、別の視点でいきますとね、だけど昨日の食事は美味しかったかなとか、あの人は少し量が多いんじゃないかなとか、家に帰ったらテレビもあるし、あれもあるしってね、もう全く視点が違うんですよ。そうすると私たちの心は、え、あの原点はどうしたのって、すっかりどっかに飛んじゃったのって、全部消えちゃったのって。だからエペソの手紙の中では、原点回帰、原点が大事だ。あなたの最初の愛を取り戻しなさいと。以前お話しました、ルワンダでしたか、イリバギザという少女は、土族と仏族の抗争の虐殺事件の中で、父も兄弟も皆殺しに遭い、ある牧師のもとに身を寄せて、小さなシャワールームに膝を折って、女性が多い時は7人、息を殺してね、命をつないだんですよ。けれどもね、本当の戦いは心の戦いだったんですね。敵方のこの部族の牧師が、まあ、カトリック教徒の自分を、命を懸けてかくまってくれているにもかかわらずですよ。やっぱり両親が殺されてるんです。もう家族でたった一人生き残った少女なんですよ、ね。この牧師に対する憎しみすらね、心の中でふつふつと、だから極限状態なんですよ。一人で明日があるかどうかもわからないんですよ。息を殺してね、とにかく一瞬一瞬をね、逃れてるんですよ。そうすると疑心暗鬼が募ってですよ。ね、自分たちを命がけてかくまってくれているはずの牧師にすらね、疑念を抱くようになる。そこが戦いです、皆さん。本当の戦い、心の戦いですよ。神様に祈り、聖書の差し入れをお願いし、で、不思議な体験をする。何度も言いました、もう目の前の小さな扉に一面に十字架が、私たち今回十字架のプレゼントありましたが、別にお守りじゃないですけど、手作りのどうぞっていただきましたが、もう十字架が現れてですよ。もうまばゆい光が閃光のように自分をブワーッと照らしてね、そして本当に不思議な体験をするんです。その心の戦いを乗り越えた後ですよ、確かフランス軍に出会い、彼女は救われるんです。で、イリバギザ基金、イバキレイリバギザ基金というのを国連に作って、自分のように被災した人、そして迫害に遭っている人、 苦しんでいる人を助ける働きにその後の生涯をかけている。あれ原点なんですよ。あの苦しみの両親が殺され、家族が皆殺しに遭い、心の中で本当に憎しみが燃え上がり、そして祈り、聖書を開き、そして十字架の光に照らされて、それを乗り越えたあの原点が彼女の生涯の原点となりました。私たちは今原点を刻みましょう。何度も言いますが、私たちは命一つだったんです。で、避難所にいた時何もなかったんです。そして着替えもなかったんです。毛布もなかったんです。ある人は3日間何も食べなかったんです。あれが原点です。あれと今日比べましょう。あれと毎日比べましょう、ね、そうすると以前はこうだったのに、いや同じ避難しててもあの人はこうで恵まれてるな、関係ない、そんなことはどうでもいいんです。私たちは自分の原点はあの十字架を前に、イマキュレイ・イリバ・ギザのように、神様と自分、ああこれが原点だ、最高の宝物を得た。今日はエペソへのこの予言のメッセージを通し、みんな原点を、神様が第二の原点をくださったでしょう。あなたの心の原点はどこですか、いつですか、何ですか。それは間違いなく共通体験をしましたから。あの避難所の命からがら逃げて、手に何にもなかった、そこから感謝が生まれ、もう何でもありがたくて、あれを忘れちゃいけないな、全てがあそこと今だな、このことを確認して、それではヨハネ黙示録の2章のご一緒に、3節4節を読みましょう。はい。あなたはよく忍耐して、私の名のために忍び疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。じゃあピアノを弾いていただきましょう。朝の黙祷の時を持ちましょう。少しずつ仮初めでも日常が戻ってきました。子供たちは学校に出かけ、私たちは郵便局に行き、買い物に行けるようになりました。また家族ごとの個室まで与えられ、毎日もったいないほどの美味しい食事に預かっています。私たちの心こそ恐ろしいものであることを聖書から知らされていますので、今日もしっかり原点を確認しましょう。一切合切が恵みです。足りないものを数えることを後にして、与えられた良きものを数え、お互いに助け合い、お互いに譲り合い、そして力を合わせてこの困難を乗り切らなければなりません。なんとか放射能が収まって、働いている人たちが守られて、そして私たちがあの家に戻り、教会の扉が開くようにお祈りをいたしましょう。また今日も病院で心細くあるあの人この人を思いましょう。特に下田姉妹は今日手術をしますから、成功するように、仙台で成功するように祈りましょう。また入院中の溝口兄弟、また骨折をしながらおられる山口姉妹、また坂本兄弟と支えている奥様、それから末永兄弟も入院しておりますが、みんな回復するように、みんな命が守られるように祈りましょう。そして私たちが今日神様の目にかなった一日を過ごせるように、自分自身のために、また家族のために祈りたいと思います。それでは今日も大きめにピアノを弾いていただきます。それぞれ心にある感謝と、また願いを神様に申し上げましょう。それではご一緒に声を出して祈りましょう。 天のお父様、感謝します。神様が素敵な一日をくださって、私たちに命を賜って本当にありがとうございます。今日をありがたく感謝の心を持ってお互いに力を合わせて歩んでいきます。どうか助けてください。どうか愛をください。私たちが原点に立って、そして天を見上げることができるようにお守りください。天のお父様、また具合の悪い方を助けてください。坂本兄弟と支えている奥様、山口姉妹、溝口兄弟、それぞれのご家族に神様の助けと力をお与えください。また原子力発電所で働いている方々を守ってくださって、放射能が閉じ込められ収まって、そして消えて、あの土地に人々が帰り、町が復活し、教会の扉が開くように、世界中の方々の支援とお祈りをありがとうございます。天のお父様、今日私たちが大きな心を持ってお互いに尊敬し合い、助け合って歩むことができますように導いてください。この奥多摩福音の家の方々を祝福してください。また先生方を祝福してください。今日来られる方々に神様の豊かな導きをお願いいたします。感謝いたします。イエス様のお名前でお祈りします。私の後に続いて祈りましょう。天のお父様、今日も一日感謝の心を持って原点に立ち、喜んで生活します。私たちを助け、私たちの心を強めてください。あなたを信じます。天を見上げます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。